いやー忙しかったですよ。1月
お疲れ様でした。
まあ、何か
こっちは暇でしょうがないですけど、ね。
いやー普段一冊本作るのでもね相当忙しいのにね、島本和彦先生のこう漫画風に言うと、先生この重なってる部分は何ですかっていうのがですね、ずーっと一月半ぐらい続いてたっていう状況で、もう何もできんですよ。
さすがにそれは同人誌みたいにあれか、印刷した次の日とかその日に出るわけじゃないのか。
いやー無理っすね。いやー聞いた話なんですけどね、印刷所に待ってくださいっていうのは、いやうちはいいんですけどねみたいな話なわけですよ。まあそうは言わないですけど、もちろん最近ね聞いた話なんですけどね、製本屋さんが潰れてるらしいですよ。
製本屋さんってどうなの？
要するに印刷したものを折って糊でくっつけてその本の形にするっていうのが製本屋さんなわけですけど、そこがもうバタバタなんか潰れてるらしいんですよ。
誰のせいだ。
まあ本が売れないからっていうのもあるんでしょうけど、だから逆にね、残ってる製本屋さんのスケジュールが大変なことになっていて、そのうわーってやって、そのお願いしますってやっても空いてないから無理ですっていう話になって、それで本ができなくなるっていう可能性があるらしいんですよ。だから早めにやらない
と。結局さ、月曜の朝までって言ってたんだっけ、締め切り。
うん。
あの後伸びたの？
うん、伸びたんですよ。
そうなんだ、締め切りはね、ゴムのように伸びるんですわ。
いや、俺もあそこまで伸びるとは思わなかった。いや、そもそも一週間ぐらい前にもうやばいっつって言ってて、で、そっから、なんかね、伸びて、で、金曜日に、これじゃあ、今日中に上げるの絶対 100% 無理ですよ、みたいな話して、で、なんとか、いやー、大変でしたよ、だから、みんな。で、まあ、そのクソ忙しい時にですね、前々から予定が入ってた旅行に行ったんですよ。
え？いつ？
気がつきませんでした？先月のね、8日かな？だからもう一月近く前になるんですけど。
それ行かなかったらもう少し楽だったんじゃないの？
まあ、2日も3日もあんま変わんねえかなっていう話ですけどね。で、四国に、まあ行ったのは行って、まあいいんですけど、高松市ってご存知ですかね？あの香川県に。まあ、うどん県とか言ってますけど。
行った時に、ね。知りません。
アーケードを歩いてたらですね、なんかガンダム居酒屋みたいな、ガンダムバーみたいな。
ああ、なんかツイートしてたね。
ガンダム居酒屋ネオジオンとかいうところがありまして。
ああ、僕、だって会社に行ってるとき帰りにいつもね、大和駅の近くに居酒屋ジオンっていうのがあって、ずーっと気になってたんだけど、とうとう行かずに潰れたけど。
ああ、そうなんですよ。だ家族がいなかったらね、ちょっと行ってたかもしれないっていう。
まあ、ガンダム系なの？
うん、検索したら出てきますよ。店の中の様子とか、どんなメニューがあるかみたいな。
うん、あれなんですかね、サンライズに無許可でやってんのかね。
ね、友達の放送の話をしたらね、割と全国至るところにそういう店あるらしいですよ。札幌だかどっかにもあるって話してましたから
。僕がいつも気になったのは、居酒屋ジオンって、ひらがなでジオンだったから、あのジオンなんだかよくわかんない。ずーっと機械ね、会社帰りずーっと気になってたんだけど、
あからさまに分かるんだったら入りやすいですけど、逆にそうじゃないと違った時困りますもんね。
ああ、まあジオンのエンブレムとかあれば分かるけど、逆にエンブレム使うとこう何かに引っかかっちゃうのか。
まあまあそこはそれ、というわけでちょっと行ってみたかったなっていう話で、まあ行ってないんですけどね。
結局だいたい公式で確かあんでしょうよ、居酒屋というか飲み屋が。
我々ね、昔、坂戸に、バンダイミュージアムがあった時に、
二人で。松戸じゃなかったっけ？
うん、坂戸じゃねえよ。坂戸は東武東上線じゃねえか。そう、松戸ですよ。松戸に。
もうないんだ。うん、
あれは随分前になくなりましたね。で、どっかに、バンダイのミュージアムみたいなのはあるんですけど。
上半身ガンダムはどこ行ったの？
あるんですかね、まだ。
あの上半身のガンダムがお台場の上半身になってるんじゃないの？
いや、あれは全然完全に新設計のはずですよ。あのお台場のやつは。あれもうなくなったんでしたっけ？なくなるんですよね、あのお台場のやつね。
例のあれになんでしょ？ザクにすりゃいいのにさ。
ザクで人呼べないでしょ？わかんないけど。
じゃあったらガンダムバージョン 2.0 でいいんじゃない。ガンプラだって何回もガンダム出してんじゃんね。
あのお台場のガンダム自体が、3.0 に近いんじゃなかったかな、ちょっと覚えてないけど、 3.0 そのままじゃなくて、その前に RG かなんかで出た、いや違うな、なんかの144分の1のモデルで出てるんですよ、お台場ガンダム。
まあ、あれそもそも何老朽化でなくなるの。
いや、そんなこともないと思いますけど。
なんか契約切れたみたいな、そんなもん。
いや、そろそろ新しいのすっかっていうレベルの話だったじゃない、わかんないけど。
じゃあ置いとけよと思うけど。
まあ、ガンダムが一番わかりやすいとは思いますけどね。ただ、ガンダム、そうね、ケロロ軍曹とかがガンダム、ガンダムってやってた時には子供にもまだ浸透してたのかもしれないですけど、この間ね、あの、朝の時間帯でユニコーンとかやってて、今の子供たちはもしかしたらユニコーンとかの方が今と最新ガンダムみたいな認識なのかもしれない。まあ、オルフェンズ。
ユニコーン自体がだってなんかよくわかんない格好じゃん。あれどっちが基本なの？ジム型みたいな方が基本なの？
まあ、
赤切れモードになったやつが基本なの？
いや、赤切れモードになったのがスペシャルで、ああなっちゃうと短時間しか動けないんですよ。
はあ。はあ、ジムにしたら日本人にはジムがお似合いだよ
ジムじゃ人呼べないと思うけどな。
馬車馬のように働く日本人にはジムがお似合いです。
それこそガンダムでいいんじゃねえのって話ですけどね。
ねえ、ガンダムじゃなく別に別の作ることないのにね。
うん、そうなんですよね。
まあボトムズとか置いてもわかんないだろうしな。
ボトムズはシンボルマークにはならないですよね、ちっちゃすぎて
あそこに置いとくんじゃちょっとな。ガンダムでさえそんなにでかく見えないもん
な。あれ以上でかいな、さすがに、ね、
公園に置いてあった時はでかいって思ったけどさビルの横に置いとくとまあなんか単なるオブジェだなっていう。
ああ、そういう意味で言うとガンダムの18メートルってちょうどいい大きさなのかもしれないですよね。
うん、頑張ってサイコガンダム作ったら。
サイコガンダムな、
3倍ぐらいの大きさ、
ちょっとでかすぎて、ね、でかすぎて予算規模がとんでもないことになるんじゃないですか。
あ、もうガンダム以外のなんか作ろうって言って、結局ね、一番流行ったのって最初のガンダムだし、
うん、
まあ、普通の人にとってもあのガンダムしか印象ないと思うけどな。ゼータとかにしてもちょっと違うし、ま
あ、シンボル的な意味ではガンダムで全然いいですよね。まあガンダム立像といえばサンライズってアニメ会社ガンダム作ってるとこあるじゃないですか。あそこの膝元がカミーグサって西武新宿線の駅があるんですけど、そこ駅出たところにガンダムの銅像立ってますよ。
あのザクと並んでるやつ。
いやいやいや、あの盾みたいなの下に
地面
につ
きた、ビクトリーみたいなポーズ取ってるやつ。
あ、そうそうそうそう、あそこもねガンダム、まあ一種の聖地なんじゃないですか。
ガンダムですよ。ガンダムって何年前のアニメだ。35年ぐらい前、もっと。
ガンダムはね、35周年は過ぎた。
35年以上経ってもガンダムの次がにあれか、銅像を建てるほどメジャーなやつが生み出せてないってことが。
まあたまになんか中国の方で建ったりとかしてるやつがあるんじゃないですか今。無
許可で。
ガンダムもだってあと、再来年にはもう40周年ですよ。
いい加減卒業しろ。まさか僕がね、ガンプラ、一番最初のガンプラブームとかやってて、大人になってもまだガンダムがどうだろうとかって言うとは思わなかったけどね。
まあ本当に当時、ガンプラブームを体験してる、ね、小学校、中学生ぐらいの、まあ我々のことですけど、まあこの年になってまでガンダムやってるとはまあ当然思わないですよね。
うん、しかもその当時いじってたガンダムとかザクとかさ、あの当時のやつでしょ。
そうですよ、
新しいやつじゃなくてオルフェンズとかじゃなくて。
いや、まあ当時のコンテンツでなんだろうな、続きものができるっていうこと自体まだ想定してなかったですよね。
あのさ、あのもうだいぶ経ってますけど、新番組早く移行した方がいいんじゃないか。
え、お話で？
お話で。この辺も全部フルカットじゃないですか。
いや、まあ、別にじゃないですか。あの、枕の、ね、あの、オープニングトークということで。はい。
ガンダム話とかしだすと、もうおじさんたち止まんないからさ。
いや、だから俺、今、この懐かしいアニメの流れの中で、いや、この間、ヤマト見に行ってきたんですよって話をしようと思ってたのに。
もう1分の1宇宙戦艦ヤマトを作るしかないんじゃないですか。
1分の1か。1分の1はでかすぎてな。260
あれ、本物のヤマトよりでかいの？
まあ、大体同じぐらいですわ。あ、ちなみに、2199版はもっとでかいです。あれは300メートル以上あるはずですよ。設定がね、変わりましたからね。だから、2199版のヤマトが出る前に、一回500分の1でバンダイが新しいプラモデル出してんですよ。
ほ
う、うん、で、それは、形はまあすごい新しいんですけど、全長とかの設定は昔のままなんですよね。
まあ、ヤマトの話は後で言うか。面白かった？
ちょっとね、特番をやったんですよ、テレビで。その、見に行く前に。で、それを見たときに、その冒頭10分だか、まあ、ちょっとそのぐらいやったんですけど、それを見たときに、若干の不安を、一抹の不安を覚えたのは確かなんですけど、
実際見てみたら、それが解消されずに終わったの？
実際見てみたら、まあ、こんなもんじゃねっていう感じではありますね。で、
何？映画、見に行って終わりなの？続くなの？
あ、もちろん続くですよ。だから、
続く、
うん、前の2199と同じで、第1話っていうか、第1話と2話かなまでやって、一応終わってますよ。
全部で何話の予定なんですか？ 1 クール分？
まあ多分同じ2クール分やるんじゃないですか。だから多分、昔のさらば宇宙戦艦ヤマトの劇場版と、その後に作られたテレビ版のヤマト2の多分、ハイブリッドな感じになるんだとは思いますけど。まあね、その特番で見た方は多いと思いますけど、ズオーダー大帝が出てきて、アイだろアイみたいなこと言ってるのを聞いて、福井さんっぽいみたいな。
全然わかんないですけど、あれですよ、もう、オチは、あれです。もう今後後腐れのないように特攻オチでお願いしますよ。
特攻オチがダメだったから2を作ったのに。
もう後の商売とかも一切考えないで、もう全滅。
いやだから私はあれですよ、あの、ズオーダーたちが最後に、
それこそ。ズオーダーって人は大体誰なんだ、白色彗星のあの、ヒゲのおっさん、
ヒゲっていうか、あの、
髪の毛。ヒゲ生えてなかった、白髪だったんだっけ。
うん、白髪で、眉毛が頭の髪の毛と繋がってるから、ヒゲじゃないですよ、あれ。ヒゲはないですよね。
何ですか、ズオーガーさん、
ズオーダーですよ。あのね、昔のズオーダー大帝はね、声がすごく若々しい感じだったんです
よ。ああ、顔色悪いな。
今回は本当におっさんになってました
。何なんだ、野菜ばっかり食ってる人なのか。そういう、なんだ、あの、宇宙人どなりはないのか、生活の、こう、描写は。
何を食ってるのかとか、描写ないわけじゃないですけどね。まあ、そのね、ゾーダ大帝が最後の最後であれですよ。
この人さ、なんだろう、眉毛が繋がってますけど、すごい髪型っていうか何なんですか、これ。
いや、結構かっこいい人なんですけどね、この人。
はぁ、
新作だとね、ちょっとおっさんっぽくなってましたけどね。いやだ、この人が走れメロスに出てくる王様みたいに、最後は、わしも仲間に入れてくれまいかとか言い出すんじゃねえかと思ってちょっとドキドキしてますけど。いや、ネタバレになるんであんまり言わないでおこうかなと思ったんですけど、あれ、小林誠さんってメガデザイナーの人いるじゃないですか。あの人が副監督っていう今度肩書きでやってるんですけど、ヤマトがね、最初のエピソードの、まあ、今回の映画っていうか、劇場公開されたエピソードの、前半のクライマックスで砲撃するシーンがあるんですけど、あそこが、昔小林誠がデザインでもやってた、海底軍艦の新しいやつあるじゃないですか。新海底軍艦って OVA があったんですけど、あれを彷彿とさせる、まあオマージュですよね、一種の。
セルフオマージュ。戦闘にドリルがついてるやつ？
そうそうそうそう。あれがね、戦艦の手法って斜めにしか上がらないじゃないですか。だから真上を撃てないんですよ。で、それを真上
は当たってあれじゃないですか。煙突ミサイルでって。
それだと届かないから、ショック可能で撃つんですよ。で、それを上に向けるためにっていうのが、海底軍艦ラゴーのやり方と全く一緒だったんで、そこで、おおとか思って見てましたよ。
まあ、いや、またヤマトやんのかっていうことは、ツイッターのめんどくさいヤマトファンたちがまたなんか、喧嘩グガクというわけか。
私は新しいのを割とね、肯定する派。で、2199の時も、そうだったんですけど、昔の宇宙戦艦ヤマトのシリーズが、まあ、アニメブームみたいな、第一次アニメブームみたいなのを作って、 で、そこでこう、生み出されたものだったりとかっていうのは、世に出てくるアニメの、もうほとんど全てと言っていいかもしれないですけど、なんだろう、いろいろと影響を与えたじゃないですか。で、それが回り回って、このアニメをこう発展させてきた上で、2199が作られて、で、その2199の中で、今までそのアニメがいろんなことをやってきたのを、まあ集大成みたいな感じで、いろいろオマージュがね、逆にオマージュが入ってたりとかするんで、そういう意味では、面白かったですよね。本当に日本のアニメの集大成だな、みたいな感じがして。
うん、もういいよ、ヤマトは。あんま覚えてねえんだよな、2199もなんか結婚式見て嫌になっちゃったしな、ああ、と思って。
ああ、マルトさん、それはね、今回のエピソードを見るとね、ちょっと複雑な気分
になる。あ、うん、聞いた聞いた。うん。ざま見ろって思った。
ひどい。ひどい。それはひどいな。う
ん、ほう。何で聞いたんだっけな、それ。
いや、それはちょっとひどくねえとか俺は思いましたけどね。
いや、抜けかけするからだよ。
そういうもんだったら違った、ね。それは、スタッフひでえな、とか思いましたよ、ちょっと。まあ、ヤマト、そうですね。まあ、いろいろ仕掛けとかはあるんでしょうから、その辺の仕掛けをこう、どう料理していくのかみたいなところで、2202のね、続きも、まあ、楽しみっちゃ楽しみですけどね。
まあ、2202っていうのか。
うん。3年後ですよ。3年
後。あ、3年も経ってんのか。
まあ、逆に言うと、あれで、3年しか経ってないのに、そんなアンドロメダ級をバンバン作れるのかよとか、まあ、その辺の含みも持たせてあるんですけど、
ああ3年しか経ってない割にはキャラがそんなにか、なんか顔が変わってなかったな。
ああ、そうですね。だからギリギリですよね。あれ以上経っちゃうと、もうキャラクターが年取りすぎちゃうんですよ。うん、ああ。で、でも3年しか経ってないのに、あんなに大戦艦とかバンバン作れるような国力ってどうやって回復したのみたいなところじゃないですか。うん。そこにもいろいろ含みは持たせてあるみたいなんですけど。まあ、どう
あれじゃないのだってその、2199の時に、2199の話をよく覚えてないんだけど、最初のヤマトと同じコスモクリーナ取りに行くんだっけ？
まあ、そんなようなもんですよ。
じゃあそこであれじゃないの、スーパー、オーバーテクノロジーを入手して帰ってきたんじゃないの？
どうも、なんかそういうあれでもないっぽいんですよね。わかんないけど。
そもそもあれ、まあ、なんで来いって言ってたんだっけ？なんか設計図はファックスとかで送れないのか？
まあ無理
だ。あれか、ここに来るまでの苦難の道のりがどうたらこうたらみたいな。
まあでもその辺に、ヤマトの話をし始めると、ヤマトで30分語っちゃいますからね。
あ、もういいです。終了、ヤマト終了です。
だって
新番組チェックです。
スターシャさんだってあんな呼びつけといてですよ。で、苦労して、イスカンダルに来たら、あなた方には渡せません、みたいなこと言ったじゃないですか。
なんだお前。
なんだお前。なんだこの人、みたいな。
イスカンダルをハードコーで打ちたい。
今いろいろありますよ。と言って、まあいろいろ突っ込みどころありますからね。うん、まあでもそうは言っても2199はよく作ってありましたから。俺は結構好きで見てましたからね。全部劇場で見てますから、俺。
すごいな。
あれですよ。知り合いがお亡くなりになってしまって、葬式に行くときにですね。
それ何リアルな話？
リアルな話。うちの上司と二人で、喪服を着て、ヤマト2199の何の会だったか忘れましたけど、舞台挨拶のときに行ったんですよ。
毛服着て。
で、舞台にその声優さんが来て、で、ガーレデスラーとかって言って、敬礼のポーズをやるじゃないですか。で、ね、あれをね、舞台挨拶、
覚えてねえ
舞台挨拶に来てる人たちをみんなこの立ち上がらせて、その手をこう、敬礼のポーズさせて、ガーレデスラーとかやるわけですけど、毛服でやってきましたよ、私。
いや、ほんとヤマトって、あれだな、全然こう、頭に、こうストックがないな。ガンダムはね、まだジークジオンとかわかるけど、
はいはいはい、
ヤマトは全然わかんないな。アマゾンで配信されてんのかな、2199。
うん、
なんだかわかんないけど、ヤマトオープニング見たんだよ。あれテレビ版途中で昔ながらの宇宙戦艦ヤマトの歌になるじゃん。
はいはい。
さらば地球よってやつ。
はいはい。
あれさ、2199版のあれって釈迦みたいだよね。
釈迦。
シャカってあの会社で歌う歌、あ、会社の社議社歌でさ、シャカ。
それってあれでしょ、あの老若男女をなんかすんごい人数で歌ってるやつ。
うん、
あ、それはテレビ版ですね。OVA だと佐々木勲版なんですけど、
あれなんだろうな、本当にあの勲さんがさ歌ってないとさ、うん、本当に会社で歌ってるみたいだな、あれ。
あの OVA では佐々木勲だったんですよ、同じ2199でも。ただあの昔の佐々木勲はその重々しさとか、なんだろう、悲壮感みたいなのがあったじゃないですか、我々がやらねばみたいな。で2199版の佐々木勲のを聞くと割と朗らかに歌ってらっしゃるので、
ああ新録なんだ、
まあ、そう、完全新録なんで、そういう意味では雰囲気またちょっと違うんですけど、でその後テレビに降りてきた時に老若男女、それこそあのしょこたんとかも混じって歌ってたじゃないですか、あれを聞いた時にちょっと、ね、うわーって感じでしたもんね。
うーん、あ、朝礼の後とか言う体操だよ、あれ。
いやでもそれでもね、OVA 版は佐々木勲でっていうのを、古あの、なんだろう、OVA 版は佐々木勲でっていうのは、スタッフが多分、譲らなかったんだと思いますよ。っていうのは、あれって、結局新しい作品。
昔のはそのまま使えなかったのか。
あのね、2202のエンディングは、多分、新録も何もしてない、そのまんまのエンディングですよ、あの、なんだっけ。ジュリーが歌ってるやつ。
むしろジュリーの方が今使えなさそうだけどな。
うん、ジュリーで新録で行くのかなと思ってたんですけど、俺の聞く限りあれ新録じゃなくて昔の音源まんまなんじゃないかな。うん、エンディングはね、あのさらば宇宙戦艦ヤマトのあれでしたよ。
伊沢さんね、あのご尊顔知らないから未だに僕の中ではあの佐々木伊沢さんの外見はデビッド・ハッセルホフなんだけど。
あ、そうですか。
デビッド・ハッセルホフが黒いビキニパンツ一丁で歌ってるっていう印象なんだね、宇宙戦艦ヤマト。もういいよ、ヤマトは。
もう時間的にはそのままヤマトやっちゃうっていうの。
もう全部、いや、だって僕がもう知らないもん、ヤマトさ。ちょっと見ないと、予習しないと、全然テレビの話もわかんないから。
あ、そうですか。このままヤマトでいいじゃんって。
じゃあもうこれで、もう今週は終わりで、あれ、一週間分余計に。
また新番組チェックじゃねえって。
じゃああと20分ぐらい残してヤマトですか、うん、
というわけで前置きが長
くなって、ヤマトはもういいのか、
長くなってしまう。いや、ヤマトに関してもいろいろ言いたいことを言いたいっていうか文句じゃないですよ、
ああ
、うん、俺は少なくともあの肯定派ですから、2199に関しても。ただ2202は一抹の不安を覚えてるのは確かですけど、
あのブラックタイガーって、
はいはい、
ヤマトの戦闘機。
そうですよ、
エビもブラックタイガーだっけ。
まあエビもブラックタイガーです
よ。どっちかを、うん、コスモタイガーが戦闘機じゃないのか、うん、ブラックタイガーっつうのもいるの。
ブラックタイガーは初代の宇宙戦艦ヤマトの艦載機です。
あ、
ブラックタイガーで検索するとエビしか出ませんけど。
まあそれ、まあそりゃそうだよね。
ヤマトって入れなきゃダメか。
うん、
あ、ブラックタイガーくらいだったらヤマトに汚染されてるかと思ったらエビなんだね。カンコレ界隈とかもう完全にね、もうカンコレキャラしか出てこないですけどね。
そうですね。ちなみにあれですよ、2199の時はブラックタイガーじゃなくてコスモファルコンになったんですよ。
ほう、
フォルム的にはまあ割と似てなくもない感じですけどね、ブラックタイガーに。でコスモファルコンになったから多分汚染されずに済んだんじゃないですか。
お
で、あれ劇中だとね、沖田艦長はあのコスモファルコンなんて呼ばずにハヤブサって呼んでましたからね。
ああ、ファルコンだから。
ああ、沖田艦長だけは日本語で言うんですよ。あだ名というか、ニックネームを。
ああ、
そこがねかっこいいんですよ。
かっこいいんですか。
ハヤブサ下ろせとか言ってましたからね。
ああ、で何、あの部下がコスモファルコン下ろせって言い直すの。
言い直してるかどうかわかんないけど。そうなんですよ。みんなコスモファルコン、コスモファルコンって言ってるのに、沖田艦長だけがなぜか日本語っていう。そこがね、いいんですよ。
じゃあ、新番組を。
じゃあ、まあいいですよ。新番組行きましょうか。いやー。
全然話が止まんない。
そう、だから、
新番組って、これ、いつからのやつって言った方がいいんじゃないですか。
17年1月期ですね。新春の。まあ、だからもう始まってもう2ヶ月、丸2ヶ月経っちゃいましたから。っていうか、もうあと残り1ヶ月ですよ。
じゃあ2017年新番組近況だね。
近況ですね。
僕は1話しか見てないですけど。
まあ見続けてるやつもあるんでしょ。
見続けてるのもありますけど、えらいね、今回ずいぶんほぼほとんど見たんじゃない。一話じゃあ何から言います？
そうですね、まあ2ヶ月経ってるんでね、丸さんが見続けてるやつっていうのを、じゃあ、まあ我々ね、ポッドキャストのだいぶ前の回でもちらっと言ってましたけど、うん、今後ね、アニメ、あの原作読んでるんだけど、アニメになるのが決定したんで、見るのが楽しみだって言ってたのがちょうどね、今回始まりまして。デミちゃんは
楽しみだなんて言ったっけ一抹の不安を感じるけれどみたいな感じだったけど
いやいやいや、
デミちゃんは語りたい、
楽しみっつって一応楽しみにしときゃいいじゃないですか、うん、そんな、うん、まあ評判も悪くなさそうですし、実際見ていいんじゃないですか。
デミちゃんは語りたいってね、ずいぶんなんかあんま期待しないけどねみたいなね、話前回したけどね、本当にすいませんでしたって感じですよ。
ああ、よかったですよね。絵柄に関しては、あの、原作の絵が、だいぶ変わってたじゃないですか、アニメで。スッキリしちゃって。で、どうなのかなと思ってたんですけど、もう、ね、一回アニメ見たらもうすぐ慣れましたよね。
すごいなんか、ちゃんとしてるアニメ化だよね、あれ。
そうですね。何がツボなのかみたいな、とか空気感だったりとか、非常に大事にされてる感じはしますよね。
あれ、オープニングとエンディングがあったよ。1話から。
はい、そうですよね。そこでも評価高いですよね。で、
今期ほぼでもオープニングありましたよね。まあ、ないのもあったけど。
そうですね。割と、ちゃんとオープニングやるのが多かった。反面、幼女戦記なんかは3話になってからようやくっていうのがありましたけど。1本目、2本目見てもまだオープニングやらねえとか思いました。思った記憶はありますけど。そのぐらいですかね。
オープニングも、あれだな、個人的な希望では、こう最近1話で最後にオープニング持ってくるの多いからさ、
うん、
ちゃんとオープニングは最初にやれ
それもじゃあどうか、
うん、まあでもね、全然なくて、なんかしゃらくさい演出方法を考えてやってんのかなみたいなのがだいぶなくなって非常によろしい感じですけど、
ちょっとね、今こうやってリストを眺めているとですね、もう2ヶ月前に見た1話しか見てないっていうやつに関しては、もう相当その自分の記憶の中でも過去のところにしまい込まれちゃってですね。
なんか名前言った方がいいのかじゃあ。バンドリは？バンドリ見てます？
バンドリは2。
バンドリじゃないのか。バングドリーム？
いや、バンドリでいい。
バンドリでいい。バンドリってメモに書いてあるけど。
2話か3話ぐらいまでは見ましたよ。
ああ。なぜ切ったの？
いや、でも、それ俺に聞きます？っていうか、
まあ僕は1話で来てますからね。
いや、そもそも私そういうアイドル系あんまり興味が分からないって前々から何度も申し上げているじゃないですか。あ、だからそもそもが興味が湧かないところに持ってきて、あれ、だからアイドルをやりたいのか、軽音をやりたいのかよくわからんみたいな。
あ、なんかね、ラブライブサンシャイン見てる時に主人公が、ちょっと目離すとどこ行くか分かんないな
ぁ
って感じしたけど、バンドリの主人公はさらに輪をかけて、わ、怖いな、あんなのがもし自分の娘だとしたらさ、お使いすら任せられないぞ、あれちょっと。怖いよ、あの子どこ行くか分かんなくて。
どこ行くか分かんないのもそうだし、打たれ強そうですよね。なんかのまとめサイトかなんか見てた時にですね、誰かの感想を目にした時に、なんだろう、主人公のメンタルが鋼すぎて、まあ強すぎてですね、生半可な挫折イベントとかできねえな、みたいなこと書かれててですね。
ああ、あれはメンタルが強いんじゃなくて、もうわかんないだけじゃないの要するに、こう、たとえ嫌がらせとか受けても、嫌がらせをされてるっていう自覚がない
まあ、そう、だから生半可な、あれじゃあ挫折イベントならねえぞ、みたいな。成立しない
と。ちょっとね、どういう、どう、ね、親御さんどういうしつけをしてるんだろうちょっとね、うん。高校生でしょあれ。中学生？
わかんないです。高校生だと思いますけど。中学生ぐらいだ
ったらギリ。
いやー。なんか何個か前のプリキュアの時でも、何でしたっけ？いきなり中学生が出てきてて、お前中学生大丈夫かそれみたいなメンタルの子いたじゃないですか。
プリキュアは小学生じゃないのかね。
中学生でしょう。まあ、プリキュアもまあ今期の新番組に入れていいと思いますけど。
ああ、見てない。そういえば。
私4話まで一応見ましたよ。
ああもう4話もやってんだ。
うん。まず第1回でしょ。で、2回目で2人目増えてるでしょ。3回目で青い子が増えたんで見て、で、その子の、次のエピソードまだ見てるから4話まで見てるな。
ああまあでも一番仲間を集める時が一番楽しいからいいんじゃない。
そうですね。だから全員揃う、まあ少なくとも青い子が出てくるまでは見ようと思ってましたから。
バンドリの話は以上ですか。あの世界さ、なんか嫌な人が全然いなくてさ。
ライブハウスのおばあちゃんぐらいですか？
ねえ、あの人どうなったの今後。
全然出てきてないと思いますよ。だって俺が見たバンドリの3話、3話、2話だったかな。2人目の子を仲間にするためにっていうか、仲間にするためにってわけじゃないんですけど、なんか、蔵の片付けやってましたからね、一緒に。そのぐらい。
あ、なんかその、あ、ね、見てる最中に、うわ、なんか全然嫌なことが出てこないさ、本当に夢物語みたいな感じだなと思ったら、ライブハウスでちょっと嫌な感じのおばあちゃん出てきてさ、でも全然嫌な感じっつか、まあ普通の常識的な人じゃん、ね、だけど、ね、そこまで、あ、なんかすごいいい人しかいなくて、なんか何なのこの世界って思ったけど、あのちょっと嫌な感じの人が出てくると途端にね、
うん、
あんま気分良くないんだよ、やっぱ見てて。
あ
だからさ、なんか僕は何をこう望んで見てんだかっていうのが全然自分で分かんなくなってきてね。
ああ、うん、そういうこう、ストレスのかかるものが一切ないものだと物足りないが、いざ出てくると、やっぱりちょっと、うん、っていう。まあその辺のバランスの取り方は難しいですよね。そう、だから、デミちゃんなんかそうなんですよ。レミちゃんって多分我々原作読んでるから普通にあれ見れてますけど、あの、雪女のこの回なんかって割とヘビーなエピソードやってるから、あれを多分いきなりアニメで見てたら、丸さんは俺これダメだっつって切っちゃうんじゃないですか。
ああ、切りそうだね、
あそこ。ああ。でも漫画で乗り越えてるから全然普通に見れるじゃないですか。でもあれはね、普段の丸さんからすると割ときっついんですよ、あそこのシーンとかは。
まああれアニメでも、あの回で解決してるからいいよね。
そうですね。で、解決すると分かってるから安心して見てられるじゃないですか。
結構引いちゃって、ね、次に続く、なんか悪口みたいにトイレで言われてて、半べそ書いて終わっちゃうみたいじゃないから、まだいいけど。
マラソンだって見ながら3分で切っちゃうみたいなこと言ってる人が、
あそこ耐え、ほんとそうですよ、もうね。
耐えられるとは思えない。
今回は割と我慢したよ。
あ、そうですか。
うん。あの、そこで切ったやつとか言った方がいいんですかね。
あの、じゃあ、一番耐えられなくてすぐ切っちゃったってやつは何かあります？
幼女戦記。
ああ、あれだ、あ、まあ、わかります
よ。俺はね、あの、なんか、あの、空飛んでる幼女が男たちをゴミのように殺してたとこで、変えちゃった。
ああ、俺は、あれが何が、この作品の肝なんだろうっていうか、面白いとこなんだろうっていうのを、その見極めるのに3話ぐらいまでかかりましたよ。
えらいよね。この作品はこれから面白くなるのかどうかっていうのを探りながら3話まで見るっていう、すごいな。
全部やるわけじゃないですよ。大体1話とかで見切れちゃうから、見切れちゃうっていうか、うん、見切りに失敗することももちろんありますけど、あの幼女戦記に関してはあえて幼女にしなきゃいけないっていうか、その幼女じゃなくてもあれ成立する作品なんですけど、幼女にしなきゃいけなかった理由っていうのは、そうしとけばもちろん見てくれるからなわけですよ。
これが一番早かったな。次に早かったな、風夏ってやつだな。風花でいいの？
風花だ、風花ですね。
うん、これはあの、うん、ねえ、歩きスマホやってる主人公と、ね、あのヘッドホンしたままのあるねえ、アタリアの女が出てくる時点で今後どう主張続けりゃいいんだよって感じだけどね。
うん、これはないわと思いましたけど。まあでも、そこの後からこの風花って、まあ、ヒロインの女の子は、割とこう、可愛い感じになるので別にいいんですけど、ね、一応ね、撮ってはあるんですよ。見てないだけで。で、それは丸さんにネタバレを聞いたからなんですよ。原作のね。
どういう反応になるか。
そうそう。
これはね、作品云々よりも作品を夢中になって見てる人の反応が知りたいよね。その時どういう反応をみんなするんだかって。
ネタバレとかを知らないで見てる人がいたら、その原作の通りにやるんであれば、その衝撃的な展開にどう受け止めるのかっていうのが、ちょっと興味あるっていうとこですかね。
まあ、絵柄とかは別にいいかなって思うんだけど。
これエンディング、あれじゃオープニング歌ってるのが、 沼倉まなみさんなんで、
お知り合い？
あ、ちゃいますよ。そんなわけないじゃないですか。アイマスの響きですよ。うん、で、エンディング歌ってるのが、丸さんも大好きな、中島めぐみさんです。
ほう。いやー、だから僕がさ、名前と声が一致する人なんて、石塚雲翔さんくらいですから。
いや、いい加減覚えなさいよ。衣笠さんのことですよ。
衣笠さんはなんとか愛さんじゃないのか。
だから中島めぐみだっつうのにも。
あ、愛って書いてめぐみなのか。
そうなんです。
あ、なに、あ、そうなんだ。
風花のエンディングは、いや、出てるかどうかはわかんないですけど、エンディング歌ってるのは中島めぐみさんです。
ちょっと見てみようかなって今思ったわ。今さら。歩きスマホとかやめようよね。なんか描写、まあ、原作もそうなのかもしれないけど、ちょっと描写するときにさ、一応主人公でしょ？
ええ。
そういうことしない方がいいんじゃねえのと思うんだけどな。
まあね。ただまあ、だからその、歩きスマホをやっちゃうような、そのちょっと内向きなツイッターでしか本音がつぶやけないような主人公みたいな、どんな演出でしょうからね。
うん。まあそこで、一応オープニングは見たけど、オープニングを見てやめたんで、もうこれ以上話はできないですけど、すいませんって感じですけどね。
まあ、なんだろう。ちょっと、普通にアニメとか漫画の企画をやるときに、こういうストーリー展開って OK なのぐらいな、ちょっと衝撃的展開ですもんね。だから、そういう意味では、なんていうか、その展開どうやって描写するんだよ、みたいな興味はありますよね。で、まあ。
このさ、風花の次にメモ取ってんのがさ、ワンルームってやつなんですけど。
はいはいはい。
ワンルームって覚えてます？
あれでしょ？多分一月ごとにヒロインが変わるやつじゃないですか。
あ、そうなの？一話しか見てないから、なんとも言えんけど。
多分三人出てくるから一月交代なんだろうなとか思って。
ああ。
うん。だから多分エンディングが二月目で変わってましたから、今もう3月に入ってるんで、もう一人が出てくるはずですよ。
相変わらず一方通行のコミュニケーションが出られるわけ。
2月のやつ1回だけ見ましたけど、多分そんなパターンですよ。
おそらく視聴者は僕だけど、僕に向かってこんなこと喋ってる。あれ怖いよね。いろいろな意味で怖いよ、あれ。だってさ、こう、向こう、ギャルゲーと違ってさ、もう完全に向こうのペースじゃない？
そう、一方的なね。
こっちは何にもできないじゃない？
そうそうそうそう。
もう、延々と一方通行で喋られててさ、なんかこっちはない、口が聞けない人が、こうずっと、もう、あの子に拘束されてさ、なんかもう口とかももう拘束されててさ、
完全にシンクロはしないまでもゲームの場合だとこっちのセリフが、画面に出るじゃないですか。だから主人公 である自分はこういうことを相手に返してるんだなっていうのが目で見てもわかるんですけど、あのアニメの場合って完全に一方通行だからちょっと違和感ありますよね。
そうで、あのね、1話、あの子最後さ、勉強教えてみたいな感じで家に上がり込んでくるじゃん。あれも怖いよ。なんかもういろんな家庭をすっ飛ばしすぎだろっていう。ねえ、なんか何が望みなんだよって。すごい怖いよね。もう逆にあれ、僕がいなくてあの子の妄想でずっと永遠って独り言言ってるんだったら面白いけど
いや、怖えよ、どっちにしても。
いや、だからほら、どう転んでも怖いなと思って。
ああ。
いや、でもあの試みで3人分やるのか。で、未だにやってるってすごいな。
そうですね。まあ、やると思えば延々続けられるとは思いますけど。まあ、何せオチを見てないのでどうなるか。
最終回はあれじゃないの、あの女の子がさ、警察かなんかにさ、こう、連れられていくところのロングで撮ってるところでさ、終わるんじゃないの。で、部屋の中には僕のフランス体があって。
なんか、この前のやつで、なんでしたっけ、お兄さんがもうすでに死んでるんだけど、妹が、兄と一緒にいる生活をこう、ずっと続けて、みたいな、ちょっと猟奇的な、あれのエピソードをやってたやつあったじゃないですか。
何それ？アニメ？
おっぱいの大きすぎる女の子が出てくるやつ。
あー、オカルティック9か。オカルティック9っていうタイトルだけ覚えてるけどな。
はい。それでそんな話ちょっとありましたけどね。あれ、全体的に、全体にどう関わってるのか全くわからないまま見るのやめちゃったんで、あれなんですけど。そんなのありましたけど。
ちょっとな、あれ、本当に、なんか料理が受け付けない感じだったけど、面白そうなんですけどね。
そうなんですよね。うん、あんなにエキセントリックな演出にしなくてもみたいな。
まあワンルームについてはどんどん先行かないとね。
でまああと普通に、まあその前の一期の頃から一応見てはいたんですけど、このスバ、この素晴らしい世界に祝福を2やってますけど、うん、あれ一期頭から見たんですっけ？アマゾンかなんかで。
ちょっと待って、今メモを探してるところだ。このスバのあれはどこだ？ああはいはいはい。うん。そうそうそう、見た見た。
この間ピクシブに。そ
う、最初ね、この素晴らしい世界に祝福を2の1話見たときに、そんなね、印象実は良くなかったんですよ。
はいはい。
っていうのは、僕の目的がね、あの、でかい子。
はい、この間
ダクネスさん。
この間ピクシブに絵を上げてましたよね。
うん。あの子目当てで見始めたから、
ああ、コンスバ2の序盤って、あの子出番少ないんですよね。
あの子出てこないんで、ね。
うん。
で、2話か3話ぐらい見た時に、アマゾンプライムで、あの、1期の方も、ね、
はいはい。
ね、やり始めて。あ、違うか。あれか。見合いの話かなんか見た後に1期がやったのか、はいはい。で、見合いの話であの女の子出てくるんだよね。
はいはい。
ひどい。あれはひどいっていう。
うちのがすいませんみたいな。
だいぶ最初の印象と、ね、まあ、なんか、うん、ちょっと珍しい感じのキャラだよね、あれね。
あれがブレずにずっとね、あの一期の時からずっとやってますからすごいですよ。
いまだにファンタジーってああなんだね。
いまだにっていうか、あれは逆手に取ってますよね。
まあまあね、一切説明ないもんね、もうね。
そうそう。
わかってんだろっていう、ファンタジーっつったらこうだよっていう。
その上でひねってますからね、あれ。だから面白いっていう。
うん、これ面白くて今も見てますけどね。
うん、そうなんです。俺も、一期を始まった時に、まあいいかなっつって1話見てやめてたんですけど、周りからなんか、割と身近なところから面白いっていう声が聞こえてきたんで、見たら面白かったんで、そっからずっと見てるんですけど。だから2期が始まる前にどっかでね、一期放送かなんかやるかなと思ってたんですけど、やんなかったんで。
あれ、一番新しい話でようやくあの街の外に出て、温泉かなんか行ってるじゃない。それまでずーっと街から全然出ないじゃん、ね。
そうなんですよ。
なんかドラクエとかで言うとこの最初の街からちょっと出てスライムかなんか倒して経験値稼いでるみたいなのをずっとやってる。
そうそうそう。その辺が面白いですよね。
うん。ファンタジーの世界で普通の下着が出てくるとね、いつもイラッとしてたけど、まあこの世界に関しては許す。
っていうか下着ないじゃないですか、あれ。履いてねえのかお前らみたいな。
だってあれじゃん。あの主人公が、皇族のスキルみたいなの使うと、パンツを盗む。それ一気な話か。あの魔法使いの女の子のパンツとか盗んでたけ
ど。はいはい。
なんかね、あのファンタジーの世界なのに普通の下着ってどうなんですか？普通の下着でもいいんだよ。なんか中世の世界。あ、中世の時代ってでもカボチャパンツだっけ？
まあそうですかね。
なんかね、こうアニメのファンタジーに出てくるね、あの普通の下着ってね、あのタグがついてそうなんだよ。
ああ、
タグがついてそう。なんだね、みんなふんどしでいいんじゃないのか。まあこのスバに関してはまあいいです。
まあそうですね、全然文句のつけどころもないというか、楽しんで見てますからね。
もなんかもまあ文句つけてもしょうがないって感じですけどね。何なんだ、うん、あの世界はって。
まあいいんじゃないですか、本当に、
うん、
あれは。まあ毎回笑いながら、
うん、うん、あれ面白いけど、あれか、角川さん的にはあれで大儲けしようって気は全然ないわ。
最初はなかったんじゃないですかね、こんなもんが当たるとは思ってなかったんじゃないですか。
ああ、今はあの、
どうですかね、そんな色気を出してるようにも思えないけど、
あの、なんか作品全体にね、商売系が全面にあんまり出てない気がするんだよな。
う
ん、そうです、ね。まあ、そこがいいですけどね。
ええ
ー。作画もね、まあ、そんなにいいかって言われると。
そう、そういう意味で言うと、 なんだろう、あのデュラハンの 悪魔のやつとか、デュラハンでしたっけ、うんうんうん、とかも含めてゲストで出てくる連中がみんなこう声優さんまで含めてノリノリじゃないですか。
あ、
うん、飛田さんとかも出てたし、だからあの辺がなんていうのか、みんな我々があの前に見てたツインテール、
え、
俺ツインテールとか
みたいに、あ、そっちの
方、はい、作画もあんまりよろしくないんだけど、スタッフがなんかみんなノリノリで作ってる感じがするアニメっていいじゃないですか。
まあノリノリで作ってんだかどうだかわかんないですけど、うん、あのアフレコするときにツインテールの場合は絵とかなかったんじゃない
です
か。
まあそれはそうなんですけど、全体からこう割とみんな楽しんでるなみたいなのが伝わってくるのはいいですよね、作品としては。
まあなんだろうね、わかりやすいからやってる方もわかりやすいんじゃないの、声に入れる人も、うん、アニメ見ててもなんだろう、なんか話もよくわかんねえ、このキャラクターの行動もよくわかんないって結構あるから、うん、それ声当ててる人も、
まあ、ね、
そうですね。演技のしようがないだろうみたいな、わかんないもんだって。
もう、声優さんのこう、持ち味をこう、生かして、どんだけはっちゃけてもいいみたいな感じだと、やりやすいかもしれないですよね。
もう、でもなんかあの、ね、あれ原作があんの？ラノベが原作でしたっけ、
うん、と思いますけどね。
あの、魔王を倒してどうだらってとこまで、当分先な感じですけどね。魔王がどういう人か知らないけどさ、魔王も意外とあれなんじゃねえの、社交的な、なんか美少女とかそういうんじゃねえの。ラノベさんだと。
まあ、いろいろその辺も仕掛けがあるかもしれないですけど、割とどうでもよくこの日常をずっと見せてくれててもいいのよ、みたいな感じです
けど、ね。まあね、最近あんまお金に困ってないみたいですけど
ね。いや、あれ絶対帰ってきた時になんか偉いことになってるパターンでしょうね。
もうこち亀パターンみたいな、一瞬でもんなしになりそうな作品、あのね、世界観だもんね。
絶対うまくいくわけがない。まあ、そんな感じなんでね、もう、実は、1時間越してるわけですよ。時間的になんて
今回余計な話が多いヤマト、
あんまり語ってないけど、じゃあちょっとまあ続きは次週ということでよろしいでしょうか。
もう終わりか、
早いな。我々大体いつもそんなもんなんです。
なんだ新番組だって、こんなに膨大なメモがあるのに一部しか言ってないぞまだ。
でも、あ、そんな膨大にあります？
膨大、ほぼ見たやつ全部あるから。
だってもう続けて見てるやつなんてもう終わっちゃったじゃないですか。重たった、取り上げるべき作品はもう取り上げてしまって、あとはもうだって1話で切りましたみたいなのしか残ってないんじゃないんですか。
まあなんで切ったかとか言って
るじゃないですか。じゃあまあ、次週も雑談含めて、じゃあその新番組の続きをやるということで。はい。
そっちは切ってないでしょ、だって。
私が切ってないのはあと何本かしかないですよ、でも。まあじゃあそれも含めて。来週ということで、来週、はい、もうなんかボタボタしてると今期始まったアニメが終わってしまう。
ああ、じゃあそういうことで、
という感じで、はい、じゃあお疲れ様でございました。
はい、お疲れ様でした。